どうもです。高杉晋作について、ちょっと喋ろうかなと思います。高杉といえばですね、幕末の長州藩を代表する人物の一人なのかなと思います。長州藩といえばですね、代表的なのが、薩長同盟をこう結んだ西郷さんと結んだ桂小五郎、木戸孝允ですね。であったりとか、あとは戊辰戦争で活躍した、陸軍のその創始者とも言われてます、大村益次郎、とかですね、あるいは初代総理大臣になる伊藤博文ですとか、いろいろいるわけなんですけれども、やっぱり高杉晋作を、外しては、幕末の長州藩は語れないかなというふうに思います。で僕自身ですね、高杉晋作は歴史上でですね、日本史上で、好きな人物を挙げなさいと言われたらですね、ベスト3に入るくらい高杉晋作は、好きな人物です。なんで好きかって言いますと、単純にですね、高杉さんのですね、人生がこう面白いというか、面白いといったらちょっと失礼かもしれないんですけど、当時のね、高杉晋作はじめ志士たちは、幕末の志士たちは、命がけで、こういろいろ行動してたわけなんで、面白いと言っては失礼なんですが、でもですね、なんかこう彼の人生は本当にドラマみたいというか、漫画みたいというか、本当にこう波乱万丈すぎる人生なんですよね。高杉がやったことをこうざーっと挙げますと、例えば、まずはそのイギリス公使館の焼き打ち事件。これはですね、幕府が江戸に建設中だったイギリスの公使館を、攘夷運動の一環としてですね、高杉たちが、松下村塾、吉田松陰先生の松下村塾で学んだこう同志たちとですね、その攘夷運動の一環として、イギリス公使館を焼き払ってしまうという事件をやらかしてます。あるいはですね、はな、あの長州藩、高杉は長州藩の人物なんですけど、藩に無断でですね、その藩のお金を使って、船、軍艦だったかな、を勝手に買ってしまうということもやらかしてます。あるいはですね、長州藩というのはその攘夷運動の一環として、その下関ですよね、今の山口県のあたり、あの下関のあたりをこう通過する外国船をですね、こう無差別に砲撃するということをやってるんですけど、その報復としてですね、その砲撃された外国の艦隊が長州藩に攻め寄せてくるんですね。確かアメリカとオランダとイギリスとフランスだったかな。その、欧米列強4カ国が、日本の一地方である山口県にですね、砲撃をしてきます。報復として。これいわゆる下関戦争とか馬関戦争って言われるものですけど、ちょっとね、現代で考えてもらうと、オランダ、アメリカ、フランス、イギリスの先進国4カ国対、山口県という戦争です。この時代ちょっとそういうのが他にもあってね、薩英戦争なんていう、イギリス対鹿児島県なんていう戦争もあったりするんですけど、常識的に考えて勝てるわけない。もちろん長州は小天板に砲撃されてボロクソにやられるんですけど、それでですね、やられて、当然賠償金とかいろいろこうね、列強からこうなんだ要求されるんですけど、その講和の席というか交渉の席に、高杉晋作は、その交渉する役としてですね、臨んでます。一説にはそこでですね、日本はその神の国だから、彦島っていうね、島をこう、なんだ、咀嚼させろと、要はその、よこせと言われたんですけど、日本はこう神の国だから、外国人の方に、 渡す土地など一つもないということでですね、日本書紀だったか古事記だったかをですね、こう持ち出して、それをペラペラペラとこう暗唱し始めたと。で、まあその席にいた列強の通訳の人ですね、非常に語学に堪能であったアーネスト・サトウという人物がいましたが、そのアーネスト・サトウもですね、これは何を言ってるのかわからんと。いうことで、交渉を断念したと。で、結果的に彦島をこうぶんどられるのを免れたと、いうようなこともやってます。まあ、あとはですね、高杉といえば騎兵隊ですね。まあ長州藩の直轄の兵ではなく、志のあるものであれば身分の隔たりなく、まあそういった兵を募ってですね、組織するという、まあ、騎兵隊ですよね、を創設したのでも高杉は非常に有名なのかなというふうに思います。まあ、あとはね、高杉はあの禁門の変、長州藩が、まあそのなんだ、幕政、政治の中枢から遠ざけられた時に、それを復権を狙ってですね、金利、御所ですね、御所、京都御所、天皇様のいるとこですけど、そこに攻め寄せてですね、復権を狙ったんですけども、まあ、失敗しまして会津藩とか薩摩藩に、反撃されまして、そこで負けるという事件があるんですけど、これを禁門の変と言いますが、まあその禁門の変はやっぱ無謀だということで、高杉は止めに行こうとしたらしいんですね、京都に。その長州藩の軍勢が攻め上がってしまってたんで、もう止めようというふうにして、こう行動したんですが、それがですね、あの脱藩と勘違いされてですね、あの捕獲されて、あの投獄されるというですね、いう浮き目にもあってますね。まあ、当時脱藩というのは非常に罪の重いことですので、まあそんな感じで捕まってます。ちなみに高杉がその時牢獄で読んだ歌がちょっと面白いのがあって、まあ、高杉の師匠といえば吉田松陰ですよね、松下村塾の先生です。でその獄中にはですね、かつて松陰も投獄されたことがあるんですね。野山獄と言いますが、その野山獄に高杉も脱藩したと勘違いされて投獄されると。でその獄中でですね、まあ、よく読書にふけていたらしいんですけど、日記なんかを読むとね、高杉の、まあ、非常にこう虚しい思いをしていたらしいんですが、そこで読んだ歌がですね、先生を死とうてようやく野山獄っていう歌があるんですよね。まあ、吉田松陰が、志を持っていろいろ行動した結果、投獄された野山獄にようやく自分も入れたというようなですね、まあそれが嬉しかったのか何なのかちょっと分かりませんが、まあ、そういった歌も残してますね、高杉は。まあ、それもちょっとなかなかユーモアがあって面白いなとかちょっと自分は思っちゃうんですけど、はい。で、まあそんな感じでですね、こうバタバタといろいろやってきた高杉なんですけど、やっぱりですね、高杉晋作の一番の功績というかですね、日本史上に一番爪痕を残した、出来事というのが高山寺決起、まあ、あるいは高山寺挙兵というような言い方もしますけど、この出来事がやっぱり高杉の一番の大きな出来事だったかなと思います。まあ、要はですね、高山寺決起っていうのは何かっていうと、まあ、当時その幕府を、ね、江戸幕府を倒す倒さないという感じで長州藩が、2つに割れてました。まあ、一つはですね、その長州は、幕府に恭順すべきであるというですね、こう慎重論というか、まあ、常識的なというか、そういった意見を唱える者たちの派閥、これを高杉たちは、俗論派というふうに呼んでましたんで、ここから先はその幕府に恭順しようとする一派を俗論派というふうに呼びます。でその俗論派に対して、高杉たちですね、幕府には恭順しないと、幕府は倒すべきだというような、思想を唱えていた一派、 高杉晋作とかですね、伊藤博文とかになるんですけど、その一派をですね、高杉は正義派というふうに呼んでました。要は正義派対俗論派の対立という構図が、幕末の長州藩にはあったということなんですよね。俗論派はですね、結局はその幕府の力というのを背景にしてますんで、やっぱりですね、その意見としてはそっちがこう正当なというか、大多数を占めるというか、支持されるような感じだったみたいなんですよね。なんですけど、高杉たちですね、正義派はですね、少ない人数ながらもそれに対抗しようということでですね、兵を起こします。高杉はですね、俗論派を倒そうということで、方々にですね、手伝ってくれっていうか、こっちの陣営についてくれっていうことで言い回るんですけども、残念ながらですね、最初誰も賛同してくれなかったらしいんですよね。一方ではその幕府の力を背景とした俗論派、圧倒的な人数を誇る、何人ぐらいですか、2000人だか3000人ぐらいだったかな、ちょっと曖昧な記憶なんですが、確かそんなぐらいの、兵力を持ってったんだと思います。一方、高杉は最初の段階では、1人です。1人対3000人ぐらいかな。というですね、圧倒的不利な戦いを高杉は望もうとしてたわけなんですよ。でですね、それでも高杉は諦めずですね、その今こそ命の使い時だということでですね、松下村塾の教えですよ、命には使いどころがあると、そこを見誤るなという松陰先生の教えに従ってですね、ここが今こそ命の使いどころであるということを決意してですね、俗論派に対抗しようということをですね、思い続けるわけです。でですね、その思いが通じたのか、最初の一人が現れます、高杉の前に。それが、初代総理大臣の伊藤博文です。彼がまず高杉のところに駆けつけて、力士隊だったかな、その騎兵隊みたいなもんですけど、そういった人数を率いてこう駆けつけるという形になって、徐々に人が増えていくんですよね。で最後に駆けつけたのが、山形有朋ですね。西南戦争で西郷さんをその滅ぼすことになる、新政府軍を率いてた人物になりますね、山形有朋。彼も最後でしたけどこう駆けつけるということでですね、人数が増えました。その俗論派は約3000人か2000人、数千人。一方ですね、高杉の頑張りがありまして人が集まって、正義派はですね、なんと約80人になりました。それでも80人対数千なんで絶対勝てるわけはないんですよ。でも高杉は勝つんですよね。なんで勝ったのかって、戦術とかその戦略っていうのもあるんでしょうけども、その何だろうな、もう思いで勝ったというか、もうなんで勝てたのかって言われるとちょっとわからないです、僕も。気合ですよね、もはや。何しろ俗論派に勝っちゃうんですよ、高杉は80人ちょっとぐらいの人数で。でその長州藩におけるその主導権を正義派が握るということになるんですよね。そこからますますこう倒幕の動きが加速していくということになるわけですね。でこの高山寺決起がもたらしたその勝利、高杉の奇跡の大勝利っていうのは、その後の幕末におけるというか、明治維新に至るまでの歴史の流れに非常に大きな影響を与えたと僕は思っています。江戸時代におけるその頂点にあるのは、幕府ですよね。江戸幕府、徳川家が、支配する幕府なんですけれども、いわゆるその幕府っていうのは公儀 と呼ばれるものですよね。絶対的な、その公の絶対的な存在なわけなんですよね。逆らえないというか、その公儀が幕府なわけで、で、まあ幕府が頂点にあって、まあ、その下にというか、まあ、各地方各藩を、まあ、治める藩主という存在がいるわけですよね。まあ殿様ですよね。その藩の殿様、薩摩藩だったら島津斉彬とかね、まあ、長州だったら毛利高近とか、会津だったら松平容保とか、そういったですね藩主がいるわけです。で、基本的には、藩主がいる地方藩、っていうのはその藩主が、トップにいて、基本的には幕府のそんなこう政治の介入っていうのは あんまりなかったみたいなんですよね。藩における一番のトップはやっぱり藩主の殿様なんで、その藩に暮らす人たちにとっては幕府のね、その将軍っていうのはもっと雲の上の存在で、一番近いそのナンバーワンの人物っていうのがやっぱり藩主なわけなんですよね。まあ、いわゆるその幕府の直轄領ですね、まあ、いわゆる天領って言いますけども、その天領を除く、藩主がいるその各藩においては、その藩が藩主が公儀なんですよ。まあ、いわゆるあれですよね、どちらかというとだから江戸時代っていうのは地方分権なわけです。中央集権というよりは地方分権の色が強い、ということになるんですけど、その公儀がやっぱりその各藩の人たちにとっては藩主になるわけなんですよね。その藩が公儀である。で、まあその高杉はですね、その公儀である長州藩の主導して長州藩を主導していた俗論派をその高山寺決起でやっつけちゃうわけなんですよ。規模は違いますが、公儀を打ち破るという意味では、まあ、明治維新っていうのは、まあ、いわゆる一種の革命みたいな側面もあるんですけど、その公儀を打ち破ったっていうことで言えば規模は小さいながらも、後の倒幕につながるその革命を半単位で高杉はやってしまったわけなんですよ。これはですね、おそらく、まあ、これはちょっと自分の想像も入ってますが、その後の倒幕につながる、一連の流れというか、その倒幕を志した藩士たちにとって非常に勇気づけられる洗礼になったんじゃないかなと思うんですよね。まあね、その後にやっぱりその大公儀ですよね、一番その根っこにある公儀である幕府というのが、倒れて、明治維新というのが実現するわけなんですけれども、その先例となる藩という側面での公儀を打ち破ったのが、高山寺決起であるというふうに思いますんで、やっぱりですね、幕末における高杉のその公儀を打ち破るという先例を作ったという意味では、非常に大きな役割を果たした人物なのではないかなと、いうふうに僕は高杉を見ています。まあ、しかしながらですね、非常に残念なことに高杉晋作はですね、その後高山寺決起からほどなくしてですね、病に侵されまして、肺結核ですかね、侵されまして、わずか27だったかな、29かな、まあ20代後半ぐらいでですね、若くしてこの世を去るということになります。まあまあ最後のね、最後でも長州征伐軍ということでやってきた幕府軍をですね、打ち破るというようなこともやってます。司教戦争と言いますけども、まあ、その司教戦争にはですね、なんか坂本龍馬も駆けつけたとかなんとかとかっていうね話もあったりしますけど、まあ、そういう活躍もした後ですね、病が重くなってこの世を去るということになってしまいます。まあ、そのね、高杉が晩年に読んだ歌として有名なのが、面白きこともなきよう面白く、ですね、 これは僕の好きな言葉でもあるんですけれども、どんなことでも、そのどんなつまんないことでも面白くするのは自分次第だと。海外のね、欧米列強の脅威が迫って非常に暗い状態の日本だけども、それを面白くするのも自分次第だというような歌なのかなと思いますけどね。厳密にはこの後下の句がちょっとあるんですけど、別のね、女性の方がそれに続けて読んだと言われる、下の句もあるんですが、その面白きこともなきを面白くという歌を残したというふうに言われてます。高杉晋作が幕末で若くして亡くなってしまったんで、その後の明治維新まで彼が生き延びていたら、一体どうだったのかなっていうふうにこう思う時もあるんですけど、おそらくですけど、高杉晋作はですね、明治新政府ではそんなに活躍できなかったんじゃないかなって個人的には思ってます。例えば薩摩藩でいうと西郷隆盛は結果的にその新政府に入りますけど、西南戦争に、ね、なってね、結局賊軍になって戦死するわけですよ。打ち取られていないか切腹というか、切腹じゃないか、別府信介に首を打ったりか、解釈して終わったのかな、腹は切ってないかもしれないですね。そんな感じでどっちにしてもその、賊軍になって敗れるっていう結果になるんですけど、西郷さんは一種の革命家であってやっぱり政治家ではなかったのかなって思うんですよ。で、一方で大久保利通っていうのは、革命家の側面もあるんでしょうけど、やっぱりその彼の畑は政治なんですよね、政治畑。で、西郷さんはやっぱり軍事畑、なのかなって個人的には思うんです。で、じゃあ高杉はどっちなのかなって思うと、やっぱり高杉も軍事畑なのかなって思うんですよね、彼が活躍できるのは。で、高杉晋作もその行動が示す通り、やっぱり革命家なんですよね、彼も。決して政治家ではないのかなって思うんです。なんでそういった意味で高杉晋作がもし明治維新がね、成し遂げられた後の日本を見ていたらどうなったかなって考えると、ちょっとあんまり活躍ができなかったのかなっていう感じはします。もしかしたら、もうこれ完全に想像ですけど、何の根拠もないんですけどね、草加村塾生のね、前原一世が西南戦争の時期とか、あの辺ぐらいの時にその萩の乱っていうのを起こしますけど、もしかしたらそっち側に回ってってね、高杉もそこでとっ捕まってね、処刑されてたかもしれないですよね、下手したら。分かんないですけど、これはもう完全な妄想ですけど、そんな感じで高杉は、幕末のその動乱期だったからこそ輝けた人物なのかなというふうに、個人的には思っております。そんな感じでですね、ちょっと高杉を語ってみましたけれども、非常に面白い人生を歩んだ、かっこいい人です、高杉晋作は。本当に彼がいなかったら明治維新はなかったと思いますし、そういった意味でも高杉晋作の日本史における影響力の大きさというのはですね、常々感じるかなというふうに思ってます。そんなところですね。以上です。高杉晋作について、僕なりの考えをお話しさせていただきました。お聞きいただきありがとうございました。